まず1点目は、スポーツ合宿誘致に向けた取り組みについて、2点目が新型コロナウイルス対策についてお尋ねをいたします。それでは、まず第1点目のスポーツ合宿誘致に向けた取り組みについて、ご質問をさせていただきます。この件につきましては、これまでも何度となく質問そして、ご提案をしてきておりますけれども、昨年9月に、一般質問しておりましたが、その後の進捗状況について質問をさせていただきます。去る10月16日から、18日横浜市の日産スタジアムで開催された JOC ジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会2020に長崎県代表として出場した郷ノ浦中学校の竹下博さんが、男子400メートルの部において自らの、長崎県中学記録を0秒15を更新する49秒39の記録で、全国第2位そして、中学校通信陸上ランキングにおいては全国1位という好成績を残されております。また、11月6日に開催されました長崎県高等学校駅伝大会においても本市出身の選手の活躍が目立ち、男子の部で、見事優勝しました鎮西学院の渡野寛太さんが区間1位、そして、女子の部で優勝を果たした諫早高校の田中さくらさんが区間1位、女子の部で、3位の鎮西学院の末永ニコワさんが区間3位という素晴らしい成績を残しております。また、夏においては壱岐高校野球部の18年ぶりの県大会ベスト8に島内は、沸きました。さらに、11月14日には諫早市で開催されました、令和2年度長崎県高等学校総合文化祭第18回郷土芸の発表大会において壱岐商業高等学校の石州アルミ太鼓部が金賞を受賞し、来年の8月に和歌山県で開催される第45回全国高等学校総合文化祭の出場を決めております。このほか、第14回全国高校生歴史フォーラムで壱岐高校歴史専攻の5人が知事賞を受賞をされております。このように、近年陸上競技そしてサッカー野球など子どもたちのスポーツ文化芸能での活躍はテレビ新聞に取り上げられるなど大変目覚ましいものがあります。本人の才能や努力はもとより各スポーツの競技学校関係者や指導者のご指導と保護者のご支援ご協力の賜物であり、心からの敬意と感謝を申し上げます。しかし特にスポーツ競技においてはこれだけの活躍がありながら、競技環境のハード面についてはまだ十分だとは言えません。例えば、中大連やナイター陸上を開催している大谷グランドについては多目的施設となっております。陸上トラックは土のグラウンドであり、先生はじめ大会関係者のライン引きなど会場設営に時間がかかり天候等を考慮する必要があります。県中大連や当該の陸上大会においては全天候型ゴムチップを使用された施設が多く、小学生中学生においては代表選手になって初めてゴムチップを体験する子どももおり、本来の実力を発揮できない子もいるとお聞きをしております。そのため関係者によれば日頃の練習をはじめ陸上スポーツ合宿を当該から受け入れる場合は全天候型ゴムチップが好ましく人気が高いとのことでした。3年前には対馬市峰町に、昨年5月には五島市が1周400メートル8レーンのウレタン素材の全天候型陸上競技場を4億8000万円をかけて改修整備をされております。五島市はスポーツアイランド五島を目指し、すでにさまざまな競技用の本格的な施設整備と宿泊補助制度をセットでスポーツ合宿誘致事業として市のスポーツ振興課が活発に誘致活動を行っております。壱岐でもスポーツ合宿やスポーツ大会の誘致は選手をはじめ応援者など数百名規模が多く、食事や宿泊などこれまでも本市振興に対し大変ご貢献をいただいております。大会関係者に改めて、敬意と感謝を申し上げます。スポーツを通して、子どもの活躍が、 駅のイメージや知名度を上げるプロモーションの場や機会ともなり、スポーツ施設を整備することで国内外からのスポーツツーリズム等や島体験メニューと合わせれば、つまり、合宿プラスワンで観光客の増大にもさらに寄与することにもなります。今後のスポーツ合宿誘致に向けた取り組みについて、お尋ねをいたします。まず1点目、昨年の一般質問における教育庁の答弁では、大谷グランドは、陸上競技場として風が強い等の弱点はあるものの、多目的施設として637団体約2万人が利用しており、今後も維持管理に努め、必要に応じ修繕整備と計画的な改修に努めていく。三種公認競技場に近いものまでは厳しい状況であるが、改修費用対効果も含め、昨年の教育庁と市長の意見交換、公の意見交換の場となります教育総合会議において協議するとのことでありましたが、その協議結果はどのようになったのかお尋ねをいたします。2点目、陸上サッカー競技場の候補地としては、体育館もある旧芦部中学校または周辺に宿泊施設のある都筑ふれあい広場が公的地と考えますけれども、建設整備すれば、合宿誘致等よりさらに、波及効果が見込めると考えます。現在、公共施設等総合管理個別計画が各所管により策定中ですが、旧芦部中学校の跡地の活用並びに、月ふれあい広場の活用計画はあるのかお尋ねをいたします。2点目、実業団の合宿を誘致するためには、受け入れ体制、ソフト面、そして、施設整備、ハード面の充実は必要不可欠であります。ちなみに、令和元年度のご投資の実績として、実業団の九電工、18銀行、陸上部も含め125団体、1945人、延べ宿泊5423泊と、毎年増加をしております。今年度は新型コロナウイルスの影響を鑑み、6月から来年3月までの合宿誘致補助金を拡充し、1団体1合宿15万円を上限として、市内の宿泊施設利用の場合1泊大人1人3000円、児童生徒の場合1500円、そして、船交通費が1000円、公共施設利用の場合は1泊500円助成するし、このほか、船舶の車両構想運賃、島内におけるレンタカー料金の割引などあり、誘致に向けさらに力を入れております。一方、壱岐市においては当該スポーツ団体誘致促進事業補助金制度も、9月1日から、来年3月31日まで、同じく、新型コロナウイルスの影響を鑑みて、宿泊費1泊2000円、での3回の6000円が限となっており、4日以上滞在する合宿を受けれる制度となっておりません。本市は、福岡市をはじめ北部九州500万人都市を抱えており、東京オリンピック・パラリンピック開催前に競争激化する今、スポーツ交流人口拡大に向け、この制度を再構築拡充してはと考えております。また、誘致制度や施設内容の説明等、窓口の一元化、そして分かりやすくするため、スポーツ文化団体合宿誘致事業関連の、ホームページに、バナーを作成すべきと考えております。さらに、昨年提案したように、スポーツ大会合宿等誘致されている各種競技団体にスポーツ奨励金、謝礼金制度を創設すれば、さらなる誘致推進が図れると考えます。今後の合宿誘致やスポーツ交流拡大に向けた計画をお尋ねいたします。4点目、先日高校野球の九州大会で優勝しました、西海市の大崎高校の清水監督のように夢や憧れを持つ指導者の人材を招聘できれば、当該からも指導を受けたい児童や生徒がついてくると思います。本市の定住施策になると考えますけれども、 県からの指導者人材の派遣や、任期付き職員、地域おこし協力隊、地域おこし企業人として、招聘採用できないか、以上4点についてお尋ねをいたします。
宇佐井和弘議員の質問に対する議者の答弁を求めます。久保田教育長。
11番宇佐井議員の質問に、私の方からは丸1、丸2、丸4についてお答えをさせていただきます。昨年1年前になりますが、12月に行いました教育総合会議では、スポーツ環境の現状と課題についてを議題に取り上げ、大谷の多目的グラウンドについて宇佐井議員の一般質問で取り上げられたことも報告をし協議をしたところです。結論は、市民の利用が多いことから現状維持が望ましいでした。ただ協議の中でいろいろと検討したことについては、陸上練習をする方のために何か考えられることはないか、例えば全天候で雨天でも練習ができたりする200メートルの距離でのその400メートルトラックの形状に合わせたコースと1ないし2レーン作ることはできないのか、そうすれば多目的広場との共存は可能かという視点での検討、陸上関係者の思いも聞かせていただきたいと考えたところです。先ほどからいろいろ言われます施設設備については、他の競技への影響、また維持管理費、特にゴムチップ全天候型の施設を置いた場合の管理について今後どうするか、今のように開放的な形で市民の利用等がそのままいいのかどうか、そういった点も含めて検討をしております。相当な費用を要することですので、しっかり今後も検討をしながらいろいろな形は受けていきますが、陸上関係者の方からの正式な要望がまだ教育委員会には届いていないという点も、もう一つお伝えをしておきたいと思います。二つ目の陸上サッカー競技場の候補地としての旧芦部中学校、あるいは筒木ふれあい広場のグランドないし緑の芝生の点のことを議員がお考えかと思います。筒木ふれあい広場の緑のグラウンドにつきましては、特に第2種国定公園に指定をされていますので、ここで工作物の新築や増改築等をする場合は土地の形状変更等の開発行為が規制をされておりますので、開発行為の保護計画等を考えながら、地域、地区によって自然公園法に基づく許可申請を、あるいはまた届出の手続きが必要になり、国定公園の場合は知事の許可が必要になり、かなりハードルとしては高いものがあります。筒木ふれあい広場は、そのままでサッカーについてこれまでも市民の体育大会で使っていただいたこともありますが、現在は他の場所でなんとか賄えるということで、今の状況は緑の芝生がそのまま素敵に生かされている状況が続いております。大人用のサッカーコート一面がなんとか取れる状況です。例えばこの場所に陸上競技場というのを仮に考えた場合は、どうしてもコース8ないし9レーンを取ったり、あるいは観客席等を取りますと、実質的には広さとして難しさがあるように私たち実測をしております。筒木ふれあい広場は海辺に属しておりますので、年間平均風速が 5.0 メートルぐらいの日が85日ぐらい統計結果の中ではあります。参考記録となるような 平均風速 2.1 メートル以上の日が317日もあるということ等を考慮しますと、防風フェンスも必要になってくるため、区域内に収まらないという状況が推定されております。次に、旧芦部中学校の跡地の活用計画はとのことですが、今旧芦部中学校の校舎は解体撤去がなされ更地になっております。もともとの土地自体が岩盤の性質ですので、非常にも強固な状況がございますので、行きました時にはかつての坑道があった跡地等が広場として残されておりますが、そこまでするとまたかなりの広さとしてはなりますが、その上の部分での陸上競技というのは難しく、下の第一グラウンドあるいは第二補助グラウンド等を考えると、先ほど言うような広さ的にはどうかなるのかなという感じはしますが、かなりの造成工事がそこには伴ってくるように思います。この旧芦部中学校の鹿山の方になりますが、跡地利活用については、これまで市で取り組んでおります中学校統合後の跡地検討計画の中で、いろいろな利用者の声を聞きながら事業化の計画書の提出があれば、そこでかなりの判断が下ろせるのですが、お話は聞きますけども、具体的な事業化という計画書の提出までには至っておらず、あの素晴らしい景色や小島さんという観光スポットが新たにできたこと等を思いますと、何らかの新たな民間のパワーがそこに出てくれればありがたいと考えているところです。4つ目の高校野球の関わる形の中で、小中学校においても優れた指導者の招聘等で定住促進等施策にならないかというお尋ねでございました。大崎高校の方は県立高校です。清水監督の身分は県費負担の教職員ではない形ですので、どういう形で、この方を雇用されているのかというのはちょっと分かりません。おそらく市挙げての町挙げてのいろいろなできる限りのことをされて、ああいう形を取られているのだろうと思います。もちろん全国大会への出場の時のコーチという実績もそこには当然付随していたと思います。私たち小中学校の義務教育を扱う人事異動においては、県から年間を通した指導者派遣の制度というのはありません。ただ今は県下あるいは壱岐市内の小中学校で長崎県教育委員会が行う事業を活用して、専門性のある講師を必要に応じて派遣してもらうというやり方はあります。それはあくまで体育学習の充実を図っているところです。例えば体育学習サポーター事業、あるいは親子体力ファミリーフィット、あるいは体育学習アドバイザー事業等で、今年もそれぞれの事業を有効に活用し体育学習としてしているところで、専門的あるいは優れた運動能力的な部分での個人ないしチームの情勢等についてまでは至っておりません。今中学校の部活動においても、壱岐市でもボランティアとして外部の方が指導に関わっていただき、先ほどから言われる子どもたちが小学ないし中学時代も指導を受けて、そのような力を伸ばしてきており、大変ありがたく思っております。これも保護者の方たちのいろいろな気持ちで今のところつないでいただいておりますが、全国的には部活動の技術指導をする形での部活動指導員という制度を文科省の方からも提案をされ、導入する運びが少しずつ進んでおります。現在長崎県内では県立学校つまり高等学校で昨年度11校に、今年度は12校にそういう方たちを入れて、先ほど言われるような野球とかサッカーとかそういう形でされております。でこういう制度の場合は人材にもよりますし、年間の活動時間の活動内容、学校との連携、研修、検討する内容等も多岐にわたりますが、そういったもろもろを クリアをする状況の中でやっと契約を結んで、部活動指導員として取り組まれています。早晩中学校にもそういう形で適切な方がいらっしゃればお話をしていき、契約を結んで市内の子どもたちの運動文化等の形に力をつけていきたいと考えております。以上でございます。
企画振興部長。
宇勢議員のスポーツ合宿誘致に向けた取り組みの3項目目、スポーツ合宿補助金の内容等についてお答えをいたします。本市のスポーツ合宿誘致は平成25年の九電工陸上競技部から本格化し、旧十八銀行、肥後銀行、鹿児島銀行をはじめとする企業陸上競技部等の合宿を受け入れてまいりました。また昨年は三菱電機女子バスケットボール部のコアラーズを誘致し、練習の公開や中学生を対象としたクリニックを開催していただくなど、子どもたちをはじめとする市民に対してもスポーツに触れる機会の創出を図ったところでございます。このような企業等への誘致活動につきましては、長崎県スポーツコミッションと合同で相手方を訪問し、監督やコーチの方々へ本市合宿地の魅力をプレゼンテーションし、事前視察にお越しいただくなどして合宿の開催が決定しているところでございます。さらに現在特に力を入れている競技種目が陸上競技、バスケットボール、ソフトボール、中でも女子の競技部に重点を置いて誘致を行っております。主な理由として先ほど述べた競技部のトレーニングと本市が抱える施設のマッチング、合宿費用の低コスト化が挙げられます。また長期にわたる合宿期間中にはオフの日もあり、本市の観光地や文化に触れ、グルメやアクティビティも楽しんでいただき、心身ともにリフレッシュを図っていただきたいと考えております。女子アスリートの方々は普段から SNS でご自身の活動など発信しておられますので、女子競技部の合宿誘致による本市の魅力発信につきましても期待をしているところでございます。次にアマチュアスポーツですが、議員もご承知の通り、本市では当該スポーツ団体等誘致促進助成金として1日につき1人1000円を助成しており、令和元年度は200団体3488人、延べ8108人泊の実績があります。令和2年度は新型コロナウイルスの影響もあり、大会および合宿の中止が相次ぎ、利用が伸び悩んできており、受け入れの宿泊施設の経営維持を図るため、今年10月1日より期限付きでありますが、1日につき2000円を増額して利用促進に努めているところでございます。議員ご質問のスポーツ交流拡大に向けた今後の計画ではございますが、令和3年度よりスポーツ大会誘致補助金の新設を計画しております。現在補助金の制度設計中ではございますが、市内へ宿泊を伴うスポーツ大会を開催し誘致する競技団体や大会実行委員会等へ対して、大会へ参加する当該スポーツ愛好者の延べ宿泊者数に応じて補助金を交付したいと考えており、さらなる交流人口の拡大と本市の観光基盤である宿泊施設の維持を図ることを目的としております。当該スポーツ愛好者が大会や合宿で本市に来島される場合は、既存の助成金をご利用いただくとともに、 大会主催者には新設補助金を活用し、単年で終わる大会ではなく、5年、10年と息の長い大会を開催していただきたいと考えております。また、市体育協会競技部の理事様方との意見交換の場におきましても、補助金が新設されるのであれば、新しい大会の計画や県大会の誘致もできると前向きなご意見をいただいているところでございます。来年度新規補助事業及び予算のご承認をいただきましたならば、まずは制度を広く知っていただくことが重要でありますので、議員ご提案のホームページへのバナー掲載など周知徹底に努めてまいりたいと考えております。実業団等の合宿誘致につきましては、これまで同様、長崎県スポーツコミッションと歩調を合わせた合宿誘致を展開し、一つでも多くの企業等に本市で合宿をしていただけるよう訪問活動を続けてまいります。合宿誘致の中で見えてくる課題や企業側からの要望等につきましては、教育委員会とも情報共有し連携を図りたいと考えております。
補正議員。
はい、議長。まず1点目の大谷グランドの改修につきましては、教育総合会議におきまして、現状維持ということでしたけども、陸上競技部におきまして、これだけの活躍をしていることから、どうにかして、200メートルか400メートルの形状のトラックっていうんですよね、トラックをどうにか設置できないか、関係者と合わせて協議をしていくということでありました。ぜひですね、第一希望としてはその第3週あたりを作っていただきたいんですけども、域を見渡したときになかなかそのスペース的なものは厳しいだろうと。ただ、これだけ子どもたちが活躍してますので、全くしないというわけにはいきません。やはりこういった子どもたちの活躍についてですね、我々大人として、後方支援をしていく、そして、後押しをするというのが大人の役割でありますし、我々政治家の役割、そして行政の役割だと感じております。ぜひ早いうちに、関係者とご協力いただいてですね、早期実現ができるようにお願いをしたいと思います。また第3次総合計画におきまして、スポーツ施設、設備の機能強化、安全な利用と多様化するニーズに対応できるよう、今後も施設整備の計画的な整備運営に努めるということになっておりますので、教育庁を先頭にですね、そういった子どもたちの健全育成の一つとなります、そういった施設を設置していただくことを強くお願いをしておきます。また2番目の、旧芦部中学校跡地の活用につきましては、先ほど教育庁としては今のところ計画はないけども、事業家の提出が、例えば民間の力をして、そういう提出があれば、その場で、その時に検討したいということを言われました。ということは、この使用について、改めて公募されるのかどうか、その点について、再度お尋ねをいたします。4番目の、指導者の件ですけども、もちろんその小学校、中学校対象にということでは、かなり、先ほども言いました通り、体育学習サポーターという形で今、実際されております。っていうのが、いつもこう県と市で線引きをされるんですけども、育児にとって小中高、高校生もですね、やっぱり一緒なんですよ。だから高校と、要は県と市も、市の教育委員会とやっぱ話し合っていただいて、そういう方が来たら、そういうその指導者の活用を市においてもできないかどうか、相談をしていただきたいと思いますし、やはりいろんな指導者が来た場合、子どもたちが本物に触れるっていうのが大事かと思いますね。陸上、そして先ほど言いましたバスケ、ソフトボール、ソフトボールの全国大会があった折にも宇津木監督たちがお見えになって指導していただいております。そういったものを間近で見て体験をするっていうのが 子どもたちの今後の力にもなるかと思いますので、ぜひその点につきましては、県ともに行かれるでしょうから、教育長の方もご相談をしていただいて、ぜひ子どもたちに本物を触れさせるということでお願いをしたいと思います。で、3点目の企画振興部の件につきましては、以前提案をしとった、スポーツ大会、合宿誘致等については、各種団体、誘致した各種団体とか、実行委員会に、新たな、補助金、スポーツ延べ宿泊者数によって、スポーツ奨励金というか、新設をしたいということでありましたので、ぜひ、そうしていただくことによりまして、合宿の誘致推進並びに、スポーツによります健康増進も図られるんじゃなかろうかと思いますので、その構築に向けて、十分関係者と協議をいただいて、4月1日に、設立スタートできるようにぜひお願いしたい。で、合わせて、ホームページにバナーを、つけるということでしたので、これはすぐできますので、総務課の方とぜひ協議をしていただいて、実施をしていただければと思います。その点につきまして、教育長の方ご答弁をいただきたいと思います。
はい、教育長。
はい、
宇瀬議員の再質問についての芦部中学校の跡地利活用につきましては、先ほど申し上げましたように、校舎の解体、更地化が終わり、体育館への電気等も終わりましたので、グラウンドも含めて改めて跡地利活用についての募集の広告をいたします。それから4つ目の県と市の連携、あるいは高校との指導者等の共有については、現在でも高等学校はよく全国大会に出場経験がある方たちを登用されている部分がありますので、例えば壱岐高校にもソフトボールで大変全日本級の方がいらっしゃるので、お力を借りて中学校の指導してもらうと、そういう連携はもちろんしております。ただ先ほど言うように、県から1週間あるいは1ヶ月ぐらい派遣されたりする方が壱岐高校ないしは商業高校のに来た時の連携についてはまだ十分取れてないというのを今の議員のお言葉で分かりましたので、連携を取っていきたいと思います。
宇瀬議員。
はい、ぜひ企画振興部におかれまして合宿の誘致をされておりますので、その折にも子どもたちとの交流は、されているようでございますので、そういう機会も捉えてですね、合わせて、一体的な取り組みをしていただきたいと思います。ぜひ、これもずっと言ってたんですけども、やはりこれからはスポーツ合宿誘致についてはですね、施設を管理する社会教育と、そして、事業課である、市の方とですね、一緒に取り組んでいただいた方がスムーズな対応ができると思っております。今後の課題ではあると思いますけども、ぜひ、こういうのを考慮してスポーツ推進課の設置についてもですね、ぜひ市長気候改革の折には、協議をしていただければと思います。また併せて石田のふれあい広場についてはですね、体育館とか、レストハウスは観光課なんですけど、グランドについては、社会教育課なんですね。それでほとんど、あそこ一体的な合宿誘致場所として、するんであれば、その今社会教育課が、管理している石田のふれあい広場のグランドも観光化ですれば、一体的な合宿誘致に向けた取り組みができるんじゃないかなと思いますので、この点につきましても今後ぜひ、協議をいただければと思います。いろいろと、新しい取り組みについてはですね、取り組んでいただけるということですので、少しでも早く進むように、期待をいたしまして、次の質問に移りたいと思います。2点目が、新型コロナウイルス対策についてお尋ねをいたします。新型コロナウイルス感染の第3波が来て、全国的に感染が広がり始めております。特に東京、大阪、札幌の大都市では、 感染者、重症者数の数が過去最高となりまして、GoTo トラベルキャンペーンも休止をされ、飲食店等営業時間も短縮となっております。連日近くの福岡県でも感染者が増加をし、GoTo トラベルで観光客が増加している中、市民の関心も大変高くなっております。本市においては8月の7例目以降感染者は発生をしておりません。市民はじめ教育現場、そして医療、介護、観光業関係者のマスク消毒等感染防止に向けた取り組みに、ご協力に、敬意と感謝を申し上げます。で、1点目、この新型コロナウイルスが本市で感染が発生した場合、軽症及び重症者の隔離病室など病院等受け入れ体制はどこまで整備されているのかお尋ねいたします。2点目、GoTo トラベルにより少しずつ観光客が増加をしており、大変喜ばしいことでありますけれども、万が一、クラスターが発生した場合の受け入れ体制は大丈夫かお尋ねをいたします。例えば、他ではホテル等民間施設の受け入れ施設があるのかお尋ねいたします。このほか、県市の公営住宅の空き部屋や、または、有給私有地の活用できないのか、市における感染者及びクラスター発生時の対応計画についてお尋ねをいたします。3つ目が、年末年始を控え福岡市との往来の多い域においては、フェリー・ジェットホイール、そして、ORC 乗り場の水際での防止策が重要となっております。第3波に備え、ベイサイド博多長崎空港各港ではさらなる追加感染拡大防止策があるのかお尋ねいたします。4点目が、本市緊急経済対策会議が第6回の7月16日以降開催をされておりません。市独自の経済支援対策後の状況や GoTo トラベル、そして GoTo イート等の現状等、党内経済団体の情報を共有し、第3波の感染拡大する中、年末年始を控え、万が一コロナ感染が発生した場合の対応、対策、情報発信の在り方も含め協議し、事前に準備すべきと考えますが、この件についてお尋ねをいたします。5点目が、今後も国、県、市、病院、福祉関係機関の情報共有と市民等への感染予防に向けた告知放送による周知や、帰省客を含め当該から来島する人に対して市長からのメッセージ再発信など感染予防の対応をすべきと考えます。年末年始の分散休暇の推進等、今後の感染防止に向けた対策についてお尋ねいたします。また、長崎県教委においては高校の離島留学生に対し、帰省などで島外から戻ってきたときに島内の病院で PCR 検査を無料で実施するそうですが、小中学校の行きっ子留学生は現在22名在学中ですが、市教委でも同じように PCR 検査を実施すべきと考えますが、この点についてお尋ねをいたします。
総務部長。
11番、宇瀬議員のご質問にお答えをいたします。新型コロナウイルス対策について、私の方からは通告の1番、2番、3番、5番についてお答えをいたします。新型コロナウイルス対策は国、都道府県、市町村及び医療機関等の関係機関がそれぞれの役割を果たすとともに連携していくことが肝要であることは言うまでもありませんが、国から示される科学的根拠等をもとにした情報、通信及び長崎県の方針に沿って意気主としてさまざまな対応を進めているところであります。まず1の軽症及び重症者の病院受け入れ体制についてでございますが、感染者は感染症指定病院に入院することが基本となります。壱岐市内の 感染症指定医療機関での患者対応は県内の感染者の発生状況により影響を受けることも考えられますが、スタッフ状況も含め受け入れは中等症までと言われております。重症の方については早めに本土の感染症指定病院機関へ搬送予定となっております。基本は自衛隊ヘリでの搬送となる予定でございます。壱岐市内の感染症指定病院では現在最大10人の感染者が入院できる体制が取られております。またこれからの時期、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行も懸念されるところでありまして、両方の患者は症状は判別が困難な状況であることから、11月より新しい診療検査体制に移行したところでございます。壱岐市では壱岐医師会様のご協力で発熱等の症状のある方が受診する場合は、まずかかりつけ医に電話でご相談いただくことができるようになっております。またかかりつけ医がいない方や相談する医療機関に迷っておられる方々は、長崎県が新たに設置しました受診相談センター、これは日曜日祝祭日含め24時間対応可能でございます。そちらの方へ相談いただくようになっております。次に ② の万が一クラスターが発生した場合の受け入れ体制は、例えばホテル等民間施設の受け入れ施設はあるのか、県市の公営住宅の空き室等の活用はできないかとの質問でございますが、新型コロナウイルスの感染者は感染症指定病院に入院することが基本となりますが、クラスターの発生等により病床の空きが少なくなった場合、軽症の感染者は宿泊療養施設での療養となる場合があります。宿泊療養施設であっても感染者の健康観察および感染防止対策が必要であるため、ご提案の内容等を含め、さまざまな可能性について県壱岐振興局を中心に対策を進めております。宿泊療養施設の確保は県の担当分野になりますが、市も連携して確保に協力しているところであります。現在のところ市の施設1箇所を提供しているところであります。また宿泊療養にかかる業務において県より市職員の協力体制を求められておりまして、いつでも配置できるように対応職員の登録も完了しております。また対応マニュアルについてもできております。そして高齢者施設、障害者施設等ではクラスターが発生した場合で病院の受け入れが無理な場合、困難な場合、それぞれの施設で感染者を隔離して療養できるよう医師会および関係機関で協議して体制を整えているところであります。次に ③ の年末年始を控え、福岡市との往来の多い域においてはフェリー等乗り場の水際防止策が重要、第3波に備えた追加感染防止策はとの質問でございます。航路航空路の感染症防止策につきましては、航路航空路の各分野においてガイドライン等が策定されておりまして、それをもとに九州郵船、ORC 等事業者においてそれぞれ取り組みがなされており、その取り組みの中で機器の設置等により利用者の健康チェックが実施されているところであります。航路においては九州郵船が長崎県よりサーモグラフィー及び 非接触型検温計の対応を受け、各港の旅行ターミナルに配備をされております。水際対策の面で重要な当該の博多港と唐津港にサーモグラフィーと非接触型検温計が併用され、市内の郷の名港、芦別港、引導寺港では非接触型検温計により検温が実施されております。航空路においては長崎空港ビルディングが長崎県空港活性化推進協議会の支援を受けまして、検査場入り口、到着口ほかビル内店舗などに非接触型 AI 体温測定端末を計10台ほど設置をされておりまして、水際対策に活用されております。こうした対策が徹底されているところでございますが、年末年始を前に改めて市から、市航路対策協議会から、各事業者に対しまして、引き続き水際対策の徹底について、文書で、通知をいたします。次に丸5についてでございますが、その他医療や福祉等の関係機関とは、域地域新型コロナウイルス感染対策医療保険関係機関ワーキング検討会の会議を重ねまして、情報共有を図っております。今後も連携を取って対応を進めてまいるところでございます。市民の皆様への情報提供注意喚起につきましてもこまめに行ってまいります。年末年始の帰省客に対してはお盆の際の対応を基本に進めてまいります。具体的には九州郵船と ORC の乗り場付近で掲示物やチラシ等の配布、ホームページや SNS への掲載、市内向けには国庁放送、ケーブルテレビや回覧等の手段を活用して情報を発信してまいりますので、市民皆様のご協力とご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。以上です。
はい、本田企画振興部長。
宇瀬議員の新型コロナウイルス対策の4点目の質問、緊急経済対策後の GoTo トラベル、イート等の現況等についてお答えをいたします。緊急経済対策会議につきましては、新型コロナウイルス感染症による経済の影響に対して各経済団体の皆様のご意見をいただき、効果的な対策を検討し支援策を打ち出すことを目的としており、必要に応じ速やかな開催に努めてきたところであります。この会議におけるご意見を踏まえ、市独自の緊急経済支援対策として飲食店宿泊施設等への事業継続支援金補助金をはじめ、プレミアム商品券発行事業、島民向けの宿泊バスツアーキャンペーン、また島外向けプレミアム付き宿泊券など、特に大きな影響を受けておりました観光業飲食業の支援策を他自治体に先駆け実施し、国の観光需要喚起対策である GoTo トラベルキャンペーンなどの支援策開始まで切れ目なくつなげたものと判断しております。10月1日からは GoTo トラベルキャンペーンの地域クーポンが付与が開始され、週末や連休には多くの観光客が訪れており、宿泊施設では予約で満室になるなど、にぎわいを取り戻しつつあります。数値でもそのことが現れており、直近の11月の前年比較で、
いや、部長、それは分かってるんです。良くなってるのは分かってるんですが、今後その、緊急対策経済会議をするのかしないのか、その、まあ、コロナが流行る前に情報共有してやるのかやらないかだけ言っても、もう時間がないもんですか。
はい、はい、今後の経済対策につきましては必要に応じ、会議を開催したいと考えておりますし、今後も市内経済団体と情報共有連携も必要と考えております。
はい、宇瀬議員。
部長、はい、 PCR の件は教育長、はい、はい、お願いします。
教育長、
はい、6番目の質問について簡潔に答えします。年末年始に帰省をするであろう行きっこ留学生22名のうち10名が里親留学をしております。他は保護者観察のもとに動きますので、ひとまずいいのかなと思い、まずこの里親留学の10名については検査を実施します。なお残りの12名につきましては健康観察の記録をチェックして必要があれば実施するという方向です。
委員
長、はい、すいません時間過ぎましたけども、まあ、とにかく、新型コロナウイルスの感染対策について、少しずつ進んでおります。まあ、いつその見えない敵との戦いですので、なかなか難しいと思いますけれども、まあ、いつ発生してもすぐ対応ができるようにですね、今検討中の事項については実施していただくようにお願いをしたいと思います。備えあれば憂いなしです。ぜひ、息から一人も発生しないようにですね、今後関係機関皆さん一致団結をして、そして市民の皆さんの協力を得ながら、コロナ発生しないことをお祈りをいたしまして、私の一般質問を終わります。